加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンことつくだ、
バイト長谷庵こと橋坂です。
はい、社長こと井岡です。
部長こと平林、
部下の高山と、
そして音楽担当ミキサーバンブー7名でお送りをいたします。防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓をお伝えする店として、本日も軽やかなオープンをツッコン迎えてるよね。
そうですね。
しかし暑いね。
暑いっす。
暑い時にはビールをクッて飲んだ方がええねんけど、ビールは水分補給にはなかなかならへんと。
そう
やけど、あの会社の部長は水分補給になるとか言うて、なんかグツグツグツグツ言うて、毎日毎日ビール
。あー、暑いぞ。
あのね
生いっちゃ。
あのねうちね、生ないんです。
ないの。
生ない。
ビールの話すんな
よ。そうやね。
いや、あのね、置いとったんですけどね、ちょっと今年ね、とある事情でね、
とある事情で、
仕入れなくなったんですよ。まあ皆さんご存知かもしれませんけどね。誰、また誰か連れてきた、また
連れてきたかな、誰か。
トントントント
ントントン、ええ、もう口で言うな、もうもう早入ってきたらよろしいがな。
お邪魔します。
邪魔すんねんって書いてよ。
ナイス。
もう決まりやな。
それを言うてもらう。
ですね。
あら、社長おった。
社長はもう早うから来て店の掃除手伝ってますよ。
いつも。
なんかね、自分だけ4時で早退できるってね。月に1回だけね、うん、早めに来んねんね。え、マキちゃんところで、
はい、
涼しそうな格好やね今日。
あ、涼しくしてみました。
なんで会社行くのにビキニで行ってるわけ？
ね、ちょっと鍛えようかなと思って。
あ、やっぱりね。ちょっとムキムキになったもんな。あ、ムキムキになってたらなんか頭薄なってくるらしい。
え、
だからそういう話を突っ込んで、ちょっと話して、なんやこの音。あ、これね、
はい、
新しい BGM。
あ、
ええやろ。
なんかトレーニングに最適そう。
そうそうそうそう。
なんか前期なんか売り込みに取ったよね。
そうそう、売り込みに来て、社内から1枚こうたって。1000円やねん。安いね。 1枚で2曲入ったの。
おお、
何ちゅう曲な。
曲はハイカラやったかな。バンド名がね、ベイビーキングダムいてね、
うん、
あのリーダーの子はね、ちょっとぽっちゃりしそうね。
ぽっちゃりしそう。なんかお父さんに似とったの
かな。なんかね、ビジュアル系にしたらちょっとな、あかんのちゃうかーってさっきダメ出ししといてんけど。
ちょっと若いのにおっさん体型やね。
そうや。でもなんか映画出てるって自分でね、言い合えてるらしい。
お、
大した役じゃねえ。まあ、これの話は置いといてですけども。
置いとくんか。
あ、やっぱりバンブうまいな。なんかミキサー本職でやっとったみたいな。やっぱり調子に乗るやろなと思うね。というところでね、マキちゃんね、
はい、
今月もいいお酒をね、ちょっと仕入れておるんですけども、なかなか手に入らなくって、
はい、
まあ、今回うまく手に入ったので、うん、ちょっとご紹介したいなと思っておりますので、お手元にご紹介がございますので、読んでいただけますでしょうか。
わ、
はい、
かりました。本日は岩手県にあります赤部酒造株式会社をご紹介します。赤部酒造は岩手県沿岸の大槌町という海と山に囲まれたところにありました。現在は岩手県盛岡市の盛岡復活蔵にて酒造りをしています。東日本大震災の三陸を襲った大津波により酒蔵と隣接する事務所が流され倒壊してしまいました。災害時、蔵で火入れ準備をしていた製造部門釜場担当は、町の消防団員としてすぐに防波堤の扉を閉めに行き、消防トンションの鐘を叩き、町民に避難を誘導しました。しかし無事を祈りましたが、悲痛にも亡くなられました。災害翌日の大槌町は至る所で火災が発生し、大量の爆弾が落とされたような焼け野原のようで、至る所に焼け焦げた貯蔵タンクが転がり、原型のない潰れた貯蔵機械だけ、6棟あった蔵もすべて流されました。しかし新しい赤部酒造を作り上げる赤部酒造復興計画を進めています。 再建に向けて問題は山積していますが、一つ一つ山を乗り越えて道を作りますということです。その赤部酒造さんより酒コンペ2016年純米吟醸部門ゴールドを受賞しました。赤部純米吟醸をご用意しました。安定した実力の酒米銀銀河で醸した純米吟醸酒、控えめな香りとさっぱりとした飲み口は食中酒にぴったり、気がつけば一本開けていたとなりそうな仕上がりです。使用しているお米は岩手県産銀銀河、使用酵母はジョバンニの調べ、精米歩合は 50%、 利き酒チャンピオンとなった若き古立当時の才能を垣間見ることができる一本です。
というところでね、はい、まあ、あの赤部さんは、まあ、お亡くなりになった方が製造部門のカバマ担当の方で、まあ、町の消防団員として、まあ、全うされたというか、正義感を持ってね、多くの人を助けられたということで、今日はね乾杯じゃなくてやっぱり部長献杯した方がいいね、これだよ ね、
そうですね、
はい、ね、ではですね、まず皆さんにちょっとお次させていただきましょう。なかなかラベルもね、これは、兜のようなね、なってるわけですよね。マキちゃん入れすぎや入れすぎや入れすぎや、
ちょっと かっこよくて見とれてたらちょっと入れすぎちゃいました、
うん、兜ね、
兜だけに、なんのこっちゃね、ではですね、
はい、
災害が各地で続いておりますが、被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げたいと思います。今日は、心よりの献杯、としたいと思いますので、皆さんご唱和ください。ではよろしいですか、
はいはい、
では献杯、
献杯、
献杯、
社長、つけの溜まってる社長、どうです、
パリッとした飲み口ですね、これを表現すれば美味しいという人
それを表現したのか、それは
さすが社長でございます。
そうですか、
はい、
なそれよいしょあかんで、それ会社でそんなよいしょしたあかん
それっぽに聞こえるけど
部長、部長これどうです、お酒の味としては、
ちょっと丸みがあって、で、なんかスパークリングっぽく、割とこう好きな味ですね、
ちょっとシュワシュワ感もあり、銀銀河っていう酒米の特徴かな、
そうかな、
ね、なかなか銀銀河はあの東北から取り寄せないとね、味わうことは少ないんですけれども、なんか塩酵母もジョバンニの塩、
そうやね、銀河鉄道の夜やんな、
あそうなん、
宮沢賢治
知らん、
だから銀河やからジョバンニなんかなって思ってたんやけど、
いや分からへんね、僕ね、あの英文はよく読むんやけど、
何を
嘘こけ
嘘はこかへん、平和こくけどというところでね、マキちゃんなんか聞きたそうやねんやろ、
そうなんですよ、
聞きたそうやねんやろ、変な変なあれや
マスター、今回は、まあ、今の時期台風について考えてみるというふうに聞いてたような気がするんですけども、あの今年台風って少ないですよね、
少ないよ
ね、ということはなんかこのまま心配せずに過ごしてていいのかな、
誰もがそう思うね
、はい、
確かに今年は台風が非常に少ない、沖縄にも台風の接近が少ないので、以前にもあったようにね、サンゴの白化現象っていうサンゴが死んでしまってる、ま
あ、
これが 50% ぐらいになるんじゃないかというのを懸念してますよね、でもこの話っていうのはね、部長もちょっと覚えてるんじゃないかと思うんですけれども、1998年、まあ、平成10年ですけども、これは沖縄で同じように白化現象が起こったのが有名な時 で、で平成10年といえば、まあ、これまたね、あのマスターのところの防災会っていう加古川グリーンシティ防災会が発足した年でもあるわけです、まあ、この年にね、地震に台風にと災害がちょっと続きましてね、そういう年でもあるんですよね、部長、
この年の災害を思い出すと、あの5月に石垣島南方沖で発生した石垣島南方沖地震、それから8月に8月新潟豪雨、
これも有名だったね、
で9月に岩手県内陸北部地震、
ガバーっていったじゃんね、
それから8月の台風第4号、 まあ、これで、
そこら中で、
ね、まあ、豪雨になったって話やね、
うん、そうそう、この台風4号でね、あの歌手の西川美音子さん、
はいはい、うん、
那須高原にね、うん、あの新築1ヶ月の別荘がね、
う
ん、
そうね、
もう豪雨で流されたという、うん、超芸能ネタ、
ね、えらいプチ情報や
ご紹介しました。それで思い出しますね。
あ、ね、うん、以上です。
まあ、台風で言うとまだまだあんで、うん、9月には台風第5号が上陸したやろ、
うん、
で9月21日に台風第8号、22日に連続して第7号、87ってちょっと別々に、あの、うん、前後入れ替わってきたんやけどね、うん、まあ2日連続、
うん、
でこの2つの台風で甚大な被害が出て死者18名、行方不明者1名、負傷者なんと611名、まあひどい台風でしたね、
うん、近畿に上陸したやつね、
はい、
そうそう、この、まあ、台風7号8号は、まあ、皆さん記憶にあると思うんですけど、あの奈良県にあの室生寺っていうのがあるんですけど、五重塔がね、あの近くにあった
国宝ね、
そうそうそうそう、近くにあった高さ50メートルの杉の古木、古い木がね、うん、吹き倒されて、その際に巻き込まれて屋根が損壊するっていう、
バシバシバシ
っていう被害があったと、
うんうん、
またあの和歌山県の高野山、
うん、
ね、奥の院の参道、奥の院やね、
ちょっと今
変やったね、ちょっと変やったね、奥の院の参道でもやっぱり杉の巨木が相次いで倒れるいうことで、まあ、文化財の、ね、損傷が続いた年でもあったと。
なるほどなるほど、
うん、いうことですね。
なるほどなるほど。それでですね、この私、あの私この社長の記憶はですね、
うん、
1998年といったら、まあ、台風の第1号が発生したのが、まあ、最も遅かった年なんですね。
なるほど、
うん、で今年は2番目に発生が遅い年です、
うん、
そこで、遅い発生ランキングを見てみますと、
うん、
1998年の7月9日、
うん、
次が2016年の、
うん、今年やね、
あ、7月3日ですね、
うんうん、
はい、そして1973年の7月2日、
うんうん、
そして、1983年の6月25日となります。
なるほどね、まあ、今回はね、前にも増してというかね、2015年、去年の12月に発生した台風27号が消えてからおよそ半年間、北西太平洋っていう場所には台風が存在してないんですね、うんうんうん、いつもはいるんですけれども、
うんうん、
でその期間が198日という過去最長タイ記録となってですね、まあ、台風1号にしては統計史上猛烈な勢力になった台風だとも今回言われてる、うん、まあ、記録的な記録を残した台風ということです、
うん、マスター、さっきね社長がおっしゃった、
うんうん、
台風1号の発生が遅い年っていうのがあったんですけども、うん、その年っていうのは災害は多かったんですか？そうそうそ
う
そ
う、これをね、まあ、他人に言うというか多くの人に知らせるのはどうかと思う前置きをして言いますけれども、
はい、
偶然かもしれませんが、まあ、1973年は6月に、まあ、根室半島の沖で地震がマグニチュード 7.4 だったかな、うんうん、津波がいったやつですね。それからその11月には、48豪雪っていうすっごい雪が、あの新潟とかで降った年ですね。それから83年、昭和58年は5月にまた日本海中部地震というマグニチュード 7.7、 これも津波が起こった地震だと記憶にありますね。
日本海中部地震、
そう、
津波がクローズアップされた地震だったのかな。
そうそうそう、
この地震による津波による死者、
うん、
41人が護岸工事、
そうそうそうそう、
これから釣り人が18人、遠足中の小学生が13人もったんですか。
そう、これかわいそう、うん、そうそう、この地震とね、あの津波を教訓として描かれた漫画があるんですよね、
うん、
多分ご存知ですよね皆さん。
知ってますよ、う
ん、
知ってるよ
タイトルがね、激闘マグニチュード 7.7 なんですよ、
うん、
知ってますよね。
知ってますよ、
うん、あの釣り吉三平の著者として有名なあの漫画家あの矢口孝夫さんが日本海中部地震を題材として描かれたんですよね。あれ
はそう、
はい、
もう知ってるどころか、まあ、そこの棚にあの矢口さんのサイン入りの激闘が置いてあって、
うん
ね、上下に分かれてね、
うん、そうそう、う
ん、また読んでください、はい、皆さんね、
はい、
まあ、それからね昭和58年7月豪雨が発生して、まあ、前年の昭和57年長崎豪雨有名ですよね、うん、まあ、ちょっと豪雨が続いた年でもあるんですけれども、で58年は台風10号こいつごつかったね、最低気圧が885ヘクトパスカル、
すごいな、ね、
中部地方にまあ被害を強烈にもたらした台風です、うん、それから私は気象の専門家ではないので、台風発生が遅いからどのように気象災害に結びつくのかはわからないけれどもですね、うん、今年は偶然とはいえ過去の記録とどうも重なるので、この台風9月には後半ちょっと心配かなと部長思います、
うん、そうやね、9月っていうと昭和の三大台風、
うん、
これがちょっと思い出されるかな、
うんうん、
知ってるかな、室戸台風っていうのが昭和9年の9月、
知ってるよ、
生まれてません、うん、
生まれてませんね、
生まれてません、
うん、枕崎台風が昭和20年の9月、う
ん、知ってるよ、生まれてません、ね、
生まれてません、
伊勢湾台風は知ってるやろ、昭和34年の9月、
生まれてません、
知ってるよ、
生まれました私
やっと生まれた
まあ、不思議なことにこの9月に集中してるっていうことね。
そうなんですよね。でも台風は個々に特徴があって、まあ、性格があるというかね、うん、発生すると被害も大きく違うわけですね、まあ、さらに台風は毎回形を描いて我々の備えの上を行く脅威となって襲ってくる、うんうん、ではですね、台風が発生するとどのようになるかをちょっと皆さんで考えてみましょう、
はいはい、
まあ、台風被害は、他の被害よりもちょっと複雑ですね。大雨、高潮、強風、暴風、それらが複合して大きな被害を及ぼすと部長言われてますよね、
はい、あの台風はね、進行方向に向かって右側の地域、要は東側ね、
うん、
こっちの方が危険性が高いと言われてます、うん、まあ、特にその右側では強い風が吹くと言われてるんですが、それはなぜかっていう と、まあ、低気圧っていうのは、左回りっていうのが、うん、まあ、常識ですよね、うん、台風は低気圧の親玉なんで左回り、うん、でなおかつ進行方向と重なるっていうことで、うん、風が非常に強くなるということですね、
うん
う
ん、
マスター、台風の時っていうのはじゃあどういうことに気をつければいいのかなと思うんですけども、うんうん、台風はまあ地震と違って事前にまあ何日か前とかに、うんうんうん、予報とかが出るので、ね、備えができる災害だと思うんです
けど、そういうことだね、
でも台風がもう来ちゃったって接近してからでは間に合わない対策もありますよね、
うん、そういうこと。
今からできる準備としてはどんなことがありますか、
う
ん、
まあ、普段から気をつけておくことということだよね、うん、まあ、台風でなくてもね、あの他の災害のことも考えればライフラインが途絶えた時のことを想定して非常用品の備えとか家族で緊急連絡の手段とかっていうのの話は、このようなことは、まあ、どの災害においても当たり前のこと、うん、
はい、
で、まあ、あとはご近所付き合いというか、いざという時に支援できるコミュニケーション作りというのも、まあ、当たり前のこと、うん、ではですね、そういう当たり前のことよりも順番にちょっとお聞きしていきましょう、
はい、
まあ、台風といえばマキちゃんね、
うん、
何を思い浮かべます？
さっき部長もおっしゃってた風、
うん、
ですかね、強風、うんうん、もっと激しく暴風、
うん、だんだん強くなってきましたね、
はい、
うまいこと言うね、
うん、
じゃあ暴風に対してやっておくことっていうのは何ですか、
う
ん、
あ、こう吹き飛ばされないようにというと、家の周りのものたちをこう点検しておく、
ね、
はい、
名前ついとんね
ん
ね、
うん、植木鉢にも、ね、
愛着
が
なるほど、うん、
まあ、お家の周りでこう風で吹き飛ばされる可能性があるものは、うん、お家の中にしまっておく、うんうん、飛ばされないように、まあ、固定をしておく、うん、あと窓とか雨戸を、
うん、
補強しとく、
フィルムとか貼っといてもいいね、
あ、うんうんうんうん、そしてガラスのひび割れとか窓枠がガタガタガタッ
あ、なるほど ね、
うん、ね、ならないようにそのあたりを調べておいたりとか、うんう
ん、セロテープでも貼っとくか、
そうやね、
それで大丈夫ですかね、
うん、ちょっと強めのガムテープの方がいいかもね、
テープ貼って補強をしておいて、うん、で、ま、万が一割れてしまった時のことも考えてカーテンを閉めたり、
やっぱり閉めとくいうことでね、うん、興味本位で開けとったらあかんということです、
そうですね、
そういうことですよ社長、
はい、
ま、じゃあ社長ね、はいはい、台風といえば、うん、風以外に、
うん、
なんか思いつきます？
風以外、うん、そうですね、まあ水害ですね、うん、大雨とか洪水による災害ですよね、
うんうんうんうん、ではですね、はい、それらに対して普段からやっておかなければならないことは何でしょうか、
は
い、
それはですね、速攻とか、まあ、排水溝の掃除をして、まあ、水はきを良くしておく、こういうことは大切ですよね、う
ん、でもですね、大水が出た時の場合は水はけを良くしていたくらいでは対処できないんじゃないですかね、
う
ん、社長。
そうですね、まあ、もしも大水が出そうな場合にはですね、うん、床上の浸水対策をしておくことですね。
なるほど。
例えばですよ、家財や家電などは浸水の被害を受けないように校舎は2階に移動させたりとか、うん、電気のコンセントは漏電症とか感電などが発生する可能性があるんで、うん、コンセントは抜いて、うん、低い位置にあるものは校舎を移動させ る,
なるほど。
こういうことも重要です、うん、もしも浸水被害になった場合は2階に寝るとか、うん、マンションなら2階以上にお宅に避難させてもらう、うん、そのためには普段から地域でのコミュニケーションをまあよくしておく、こういうことですね。
そういうことですよね、うん、はい、一人一人が自分の身は自分で守るという意識を持って、例えば避難勧告が出なくても早めに安全な場所へ避難するという防災意識を高めておくことが重要ではないかなと。ではですね、台風が接近してからの注意事項ちょっと考えましょうね。台風が近づいたら絶対にやったらあかんこと、長谷庵、うん、どんなことあります？やったらあかんこと。
よくニュースで聞くな、うん、してからなんか川を見に行ったり、うんうん、用水路を見に行ったりして流されるっていうのもあったり、うん、海岸を見に行く人もおんねやろか、やっぱ船、うん、
それもあかんね、
うん、あ、ダメダメ。あと屋外で作業なんていうのはもう持ってるのか。
そうやねんな、風吹いてからなんか塔を打ちつけるっていう人もあるからね。つくん、他にどんなあります？
まあ基本的には外出はできるだけ控えるっていうことで、
まあそりゃそうや、
うん、まあ台風が接近してる間っていうのはやっぱり大雨とか強風、うん、まあ、事故に巻き込まれないようにいうことで出たらダメよと、
うんうん、
まあ、特に夜間もやっぱり 出ないでいましょうということで、うんうんうん、あとね、車で避難にはやっぱり注意が必要で、うん、やっぱり1時間に20ミリ以上の降水量ではワイパーも効かへんし、うん、まあ、ブレーキもね、ああいうあの
ハイドロプレーニング現象やね、
そういうことが起こる可能性があると。
うん、
まあ、やむを得ずもう外出している場合は、まあ、地下の空間とかはね、
うん、
雨の強さとか、天候の急変に分かりにくいと、うんうん、でもし地上が冠水すると一気に水が流れ込んでくるんで、うん、地上に避難することが困難になるという恐れがあるということで、うん、まあ、早めの避難を心がけるいうことが重要になってくると。
なるほどね。マギちゃん、今日の話聞いてね、何か他に気づくこととかあります？
あ、うん、やっぱり情報を集めるっていうのも大事かなと思うんですよ ね、 あ、ね、うん、まあ、いろんなところで情報、ニュースなどでも聞きますけれども、うん、行政だったり防災機関からの避難準備情報というのに注意をして、市町村から出ている避難勧告や避難指示があったらすぐに動けるように準備をしておく、うんうん、素早く避難する、
うん、
そして避難勧告が、まあ、さっきね、うん、おっしゃってました、出されてなくても危険やなと感じる、まあ、感じる前に自主的に動くっていうのが大事なんだろうと。
それやね、
そういうこと、そういうこと、ね、でも部長なんかまた一言言いたそうや
ねまたって、まあ、避難することっていうのは非常に重要なんですけど、うん、
はい、
まあ、慌てて避難したらあかん、ね、まあ、そのために避難準備情報っていうのがあるんです、
うんうん、
まあ、台風の場合は最新の台風情報を入手して、大雨や暴風などの警報、うん、注意報や、天気予報、
うん、
雨雲の動き、まあ、これらをこまめに、情報収集するということが大切です、うん、まあ、避難する際には火の元、ガスの元栓、電気のブレーカーとかの戸締まり、あと、ごめんね、戸締まりで、そういうことも確認するようにしてください、うん、まあ、持ち物の最小限にして、両手を自由に使えるようにして出ていくっていうことも大切です。
なるほどね。つく、最後に決め言葉を。
まあ、やっぱり挨拶、
うん、
ね、挨拶をすることが大きな支えになると、
うん、
まあ、これは過去の、災害の教訓の中でも最も重要で有効だということがやっぱり言われてますんで、うんうん、日頃の挨拶が重要な防災活動になると。これ本当の話よ。
はい、うん、ありがとうございます。じゃあ最後に先の CD かけたろうではありがとうございました。
ありがとうございました。